今日の説教題は問いかけるイエスであります。この言葉はある書物のタイトルになっています。 NHK 出版から出された本の中に問いかけるイエスという題の本があります。7年前ですか、1994年に出されたものですが、著者は恵泉女学園大学学長の新井笹生先生。ラジオでずっと放送されたテキストをもとにして、大変それが好評だったものですから、4つの出版社から出版させてくれっていう話が来たんだそうです。それでその中で結局 NHK 出版がその出版を引き受けたということで、かなり分厚い本ですけれども、教団出版局だったらあの厚さなら4000円はするだろうと思うんですが、1900円、安いんですね。しかし読み応えのある本です。その中にですね、どうしてこのタイトルにしたかっていうことが後書きに書かれているんです。出版社の人たちもこういうタイトルがいいとかいろいろ提案されたらしいんですけれども、新井先生は頑張ってですね、問いかけるイエスとしてくださいっていうふうにこだわった。その訳をこういうふうに書いてあります。試験によればイエスは完結した思想体系を人に押し付ける形で享受することはしない。神の国の例えやそれを示唆する象徴行動などに典型的に現れているように、その教えのみならず振る舞いをも相手に対する問いかけとして提示している。しかもこの問いかけに対する答えを自ら提出することはせず、それへの応答をむしろ相手にその主体性と責任において提示するように促すのがイエスの言行の特徴なのである。言葉と行い、イエスの言葉や行動に関する伝承はおそらく生前のイエスの問いかけに対する応答として形成され言い伝えられたのであり、マルコ、マタイ、ルカ、ヨハネなどの福音書記者も彼らが資料として採用した伝承や既存の福音書を介して問いかけるイエスに対する応答の技としてそれぞれの福音書を編んだものである。もしそうだとすれば、本書における私自身による福音書の読み解きもその過程において出会うイエスの問いかけに対する私自身の応答の試みということになろう。これは聖書を読む者にとって一番大事な心がけ。なんか面白い参考になる言葉だなとか、私の胸にジンときたなとかっていうことだけでとどまらないで、あなたはこれをどう受け止めるかっていう答えが求められているものとして聖書を読んでいくべきだっていうのが新井先生のお立場ですね。そしてその各、聖書の各文書もそういう問いかけに対するその著者の応答として書かれている。で、例えば今日のマタイによる福音書は冒頭の私が来たのは律法や預言者を廃止するためだと思ってはならない、廃止するためではなく完成するためであるというのは、多分これはマタイによる福音書にしかない言葉であるんですから、マタイがここへこう付け加えて入れた応答としてイエスはこういうふうにおっしゃってるに違いないという意味で入れた言葉というふうに解釈されるんですね。ですからこれがマタイの問いかけに対する答えなんだと。ということはマタイはユダヤ人キリスト者を相手にしてですね、マタイの教会はユダヤ人が多かったようですね。そ してしかも当時のユダヤ教からの圧迫も強かったみたいですから、端的に言えばユダヤ教に対決する姿勢でですね、特にユダヤ教のファリサイ派律法学者の人たちに対決しようというそういう意図で書かれたものだなということが読み取れるわけです。その中で特にイエスの参上の説教の始まりの部分でイエスの言おうとしていることは、律法や預言者というのは今日の私たちの言葉で言えば旧約っていうことです。当時は旧約しかありませんから、当時において聖書というと旧約だったんですね。旧約聖書で言わんとしていることを私が完成するために来ているということは、今の旧約に立っている人たちは読み方がちょっと問題だっていう問題提起でもあるということですね。これはキリスト教の側から言いますと、そうですね、旧約の一番大事な律法、いろんな戒めから約束事なんですが、それは一番根本の神の民は世界の祝福の源として召されたんだぞ、これが一番の目的ですね。創世記12章の3節、聖書全体は何を言おうとしているのかっていうと、これを読む人は世界の祝福の源となってほしいという、それが一番根本なんで、単にですね狭い意味での教会生活を一生懸命真面目にやるクリスチャンになれっていうことではなくて、世界の祝福の源、それは人間の持っている罪、自己中心的な判断や思い込みによって差別や戦争がいっぱい起こってて、そしてその中で弱い立場の人がいつも追いやられている、そのことを神様は見過ごしていられない、だからそれらの人々に神様からの祝福が届くようにお前たち頼んだぞっていうのが、神の民が選ばれている一番根本の目的ですね。その手段として、あなた方は私に従う神の民だから他の神を拝むはずはないだろうっていうことが中心になった十戒っていうのがあるんですね。それから安息日を守りなさいとか、そういった祝福の源として働けるために大事な手段としてこれがあるよっていうね、ことなのに、いつの間にか神様との契約を守るっていうことが一番大事だっていうふうに勘違いして、その手段を目的と混同したところに古い神の民の見当違いだったということですね。つまり契約をちゃんと守っているかどうかが神の民のこの印だから、契約を守ってないものは罪人というふうに考えたんです。これは私たちの言う犯罪人という意味じゃないんですね。そして契約に従って生きているものを義人、正しい人、神との関係を保っている。今日の福音書の中でも20節に、あなた方の義がというふうに書く。この義っていう言葉は私たちは普通の会話においてあんまり使わない言葉ですが、神との正しい関係を義という言葉で表すんです。それはあなたこそ誠の神で、そして私を作りになり、世界の全ての人を愛しておられます、だから私はあなたに従いますっていう、そこで神様との行き来の関係がちゃんとできている時に義というね、義とされるという、義が成り立つということになるわけですが、それを一番根本的な目的を無視して、安息日はちゃんと守ってます、他の神は拝んでおりません、汚れた者にはとは付き合っておりませんとかっていう、そういうふうな この戒めだけを守っているっていうことが神の民であると錯覚して、でそうじゃないものは罪人として排除した、排除してしまうというあり方は神の民としてふさわしくない。逆にイエスはその人たちが排除している人の側にいつも立った。だからパリサイ派の人たちがイエスを非難するときに、見よ、あの人は、これはマタイによる福音書の中にあるわけですが、大酒飲みのお召しぐらいで罪人や主税人の友だっていうふうに言ってる。つまり彼らから見たら人間のクズ、神様にも見捨てられた人間、そういう人間とイエスは一緒になって歩いてるっていう、そういう意味ですね。そのゆえにイエスは十字架につけられるっていうことになるわけですが、ここでイエスが旧約を完成するために来たのだっていうふうにわざわざおっしゃったっていうことは、私たちが旧約聖書で示されている神様の御心に従う、とっても単純な言い方すると祝福の源として生きるという、そのように生きますっていう決意を表していく、それに応えていくっていうことではないか。これがまあ言ってみれば私の応答というふうに受け取るわけです。イエスがこのところを通して私に何を問いかけておられるのかっていうふうに受け取ったときにですね、祝福の源としてもっと勇気を持てっていうね、実は毎日用の礼拝はその原点にいつも戻るっていうことです。どうしても忙しさに取り紛れてしまいます。そして自分中心の判断になる、いいこともあれば悪いことも起こる、腹の立つこともあればイライラすることもあるっていうことの中で、なんとなしに振り回されている時にもう一旦わざわざ静かな時間を持ち、神は私をどう見ておられたんだろうっていうふうに振り返った時に、必ず、はあ、見当違いのところでうろうろしとりました、申し訳ありませんっていうことで自分をフィードバックして、もう一点ゼロからやり直しますっていう、これが礼拝の一番大事な目的じゃないかというふうに思うんですね。復活の主と共に出発する、宗教的な気分に浸るとか、あるいは収容するとかっていうのと根本的に意味が違うわけです。旧約も結局は多くの人に表面的に読まれるときに誤解されるわけですけれども、私は時々申し上げていますように、聖書は二つの詩によって生まれたと申し上げています。旧約は神の民の詩なんだと、祖国は奪われ首都エルサレムは破壊され、神殿も壊されて、そしてそっくり抑留されてしまって、神も仏もないというバビロン捕囚っていう時代が紀元前6世紀に起こった。しかしそこでこれで終わりなのではないと信じた人々が、それまでのいろいろの伝承や文章を持ってまとめて、そして編集したのが旧約聖書のあの前半の部分ですね、創世記から列王記に至るまでの部分でありまして、それがなければああいうふうにまとまらなかったかもしれない。新約は言うまでもなくイエス・キリストの十字架の死が元にあると。そうすると聖書は根本的に死からの復活っていうことが背後の大事な大事なテーマになっている。私たちの感覚で言い直せば、どんなことがあっても絶望しないっていうことです。死んでも蘇るっていうね、あるいは不幸なことが起こってもそれがまた復活蘇られるのだっていうことを どういうことがあっても絶望をしないで生き続けるっていう、それが聖書の一番大事なメッセージだろうというふうに思います。もう亡くなられたんですが、韓国の優れた伝道者であり牧師だったアン・ピョンムっていう先生が、その当時の軍事政権のあり方を批判してですね、随分多くの人が苦しめられた時にノーって言って、それで逮捕されて抑留されたりしたんですね。釈放されてから、このガリラヤ教会っていうのを、そういう志を同じする人と一緒になってソウルに作った。それはマルコによる福音書において、復活のイエスがガリラヤ行け、そこで私は会うぞっておっしゃった、そのメッセージを受け止めて、今の自分たちの祖国はガリラヤではないかというふうに受け取った。当時のガリラヤっていうのは何かというと、一つは田舎、エルサレムから見るとど田舎で、ど田舎であるわけですが、正統的なユダヤ教徒から見ると罪人の集団、きちんと礼拝守ってないっていうね、地の民と言われた、アムハーレスって言われた、そういう安息日も守れない貧しい人々は大勢いたっていうところ、したがって反権力的な考え方っていうのが生まれてくるわけです。ですから、いわゆるテロとかなんとかっていう、その反政府的な活動っていうのは大概ガリラヤから起こった。ですからガリラヤっていうと、権力者は反政府活動の巣窟っていう、そういう頭があったということですね。そのガリラヤっていうのは、もう一つ、弟子たちがイエスにガリラヤ行けっていうふうに言われた、そのもう一つの意味は自分たちの出身地。彼らは決してとことん貧乏ではなかったけれども、漁師合衆でしたね。ですからそこでもっと決定的なことは、イエスと出会ったところ、イエスと生活を共にした場所っていう意味があった。だからこのアン・ピョム牧師たちは、今私たちのいるところはガリラヤだと。で、それは権力者から見たら反政府的っていうね、危険分子の集まりっていうふうに見られるかもしれないけれども、どう見られても今不当に苦しめられている人たちを見過ごしたままで主を賛美するっていうのは許されない、おかしなことだと。あの人たちをどうするって神様がおっしゃるに違いないというわけですね。だからアン牧師の説教っていうのは、じっと読むと胸が痛くなってくる感じがあるんです。このままじゃダメだなっていうね。十字架のイエスは、我が神我が神どうして私をお見捨てになったのですかと叫んで息を引き取られた、同じ叫びが私たちの周囲にいっぱい満ち溢れてないかということです。私たちの日々耳にするニュースっていうのは、そういう悲劇的な状態に置かれた人がいっぱいいるわけですね。端的に言えば、国際的に言えば、今日本に来られたルーシーさんの両親親から、何者かわからない世田谷の一家が惨殺事件とか、その他にも、もう小さいけれども、ああって絶望的になってる人っていうのがいっぱいいるのに、私たちは人とのように、よかったね、うち出なくてっていうことで済ませていいんだろうか。神はその声に耳を傾けておられる。そしてその絶望のどん底から復活が生まれる、蘇りが生まれる。それがキリストの福音のとっても大事な根本じゃないかということですね。アン牧師は、貧しい者や抑圧されている者に対する社会参与は、絶望しない者にとってのみ可能であるというふうに、どうせやったって って思うね、私みたいなものがちょっとしたって何になるかっていうふうに思うっていうのはどうせっていうのは絶望です。しかしバカみたいに見えてもそれでもっていうのは絶望を知らないでいる者にとってできるっていうことなんだと。だからそれを安牧師はキリストを信じるということは誠の人がここにいるという確信である、誠の人イエス・キリスト、これはまさにキリスト教の一番大事なポイントですね。イエスは誠の人であった、人間らしい人間、神から見ての誠の人、それは神の義が常に整っていたって言いますか、その中に生きた人、そしてその誠の人は若み若みっていう絶望的な声を上げながら、しかしなお神に従い続けて復活されている、蘇られているっていう、これが大事な原点です。これを私たちの側に置き換えてみると、どんな出来事においてもまず大事なことは私に誠の人が共におられる。だから今日のイザヤ書ではないけど後ろから再結ってこう突き出していってくださるっていうこと、これが第一ですね。もう一つ大事なポイントは、私たちが直面しようとする、ね、使いようとする人、あるいは問題だと思う人、敵だというふうに思う人に対しても誠の人は共におられるっていうことを信じるっていうことです。なぜならば神は全ての人を愛してらっしゃるから。どんなに堅くなに見えていても神はご存知だし見てらっしゃる、そして胸を痛めてらっしゃるから。とすると私たちはその神の痛みを受け止めながら一緒に痛んで祈り続けていくということによって、最もふさわしい時は神がお作りになる。だから私が何とかしようとするのではなくて、私において大事なことは絶望しないで、そして信じて祈り続けていく、その態度を捨てないっていう、そこに行き着くのではないかと思うんです。だからそのように絶望しないものにおいてのみ新しい希望が湧いてくるということを安牧師はこのようにおっしゃっています。絶望の中における希望が復活の事件であるとすれば、キリスト教はまさにこのような事実の証人になるわけであるが、今はそのいかなる時よりも証人としての働きに力を傾けなければならない時であろう。それは一人子を捧げなければならなかったアブラハムやハガル、ハガルはアブラハム の女奴隷ですね。そしてそれをしかし放り出されて、もう飢えて死にそうになるっていうことがあったわけですが、アブラハムやハガルと同じような状況の中で身動きできないままに座り込んでいる人々に代わりにお羊を見せ、子供を捧げようとして殺そうとした時に神はちゃんと別の羊を用意して、もういいって言われてそちらに羊が用意してある、ね、それからハガルに対しては井戸が分かった。だから身動きできないままに座り込んでいる人々に代わりにお羊を見せ、井戸を見せることである。これは未来への具体的設計であり、それは第三の道の定義である。だから私たちはどんな時にも絶望しないで、そして第三の道を定義できるっていう、そのエネルギーは礼拝を通して、そして復活のキリストが共にいてくださるっていう確信とともに、また出来事に向かって行こうと、そしてそこにも復活のキリストが待っておられるっていう、そういう思いを持ち続ける。 続けたいと願うのであります。お祈りしましょう。聖なる神様、この日も礼拝にお招きくださってありがとうございました。つい常識やあるいは自分の言い訳に、自分がこんなことをしたってっていうふうに思って手をこまねきがちでありましたことを恥ずかしくお詫びいたします。あなたがどんなに心を痛めておられるか、そのことに鈍感であるっていうこと自体本当に不真実でありました。しかしあなたは今日もこの礼拝を通して私たちに語りかけてくださり、最も近くにいて、また私たちをあなたの民として送り出してくださいますことを心から感謝をいたします。至らない、そして調子外れのものでございますけれども、聖霊が導いて少しでも誰かに適切に仕えていくことができるように、どうぞお助けください。主イエスキリストの御名によって祈ります。